皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法始まります。皆さんこんばんは。世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法、今夜は第2回の放送となります。今夜のパーソナリティは私斉藤隆がお届けいたします。前回パーソナリティの陽子ちゃんと一緒にスタートしましたが、ただいまなんとダンスのために東京に出張しております。したがって今回は1回お休みとなります。さて、最近とっても嬉しい出来事がありましたよね。皆さん何か感じてますかね。2020年東京オリンピックパラリンピックが日本開催決定しました。拍手おめでとうございます。いやー、よかったですね。あと7年後というわけですが、まあっという間にやってきますね。実は私20年以上障害者スポーツに参画してきましたんで、このパラリンピックにはすっごく思い入れがあるんですね。なんと昨年ロンドンパラリンピックの視察に行ってきました。閉会式に出席しましたが、8万人の大観衆はもう本当に最高でしたね。もう感動感動感動、あれ嵐、こんな感じでした。まさに、まあ、新しいことわざを作ると、百聞は一見にしかず、されど一見は体験にしかず、こんなイメージでしたね。実はロンドンはオリンピック以上にパラリンピックの人気が高かったんですね。なぜならパラリンピックの発祥の地であるからです。ですからロンドンの人は人に対する支援がとってもすごいんですよ。実はこんなエピソードを私は体験しました。最終日、ロンドンの街をマラソンが走るんですが、バッキンガム宮殿にジャパンの応援に来ました。まあその帰りにオリンピックスタジアムに地下鉄で移動したんですが、なんと地下鉄に乗るとですね、私の周りに4人のとっても日焼けした、また手にはたくさん絵を描いた方が4人ほど座ってるんですね。ちょっと怖おもてな方でまずいなと内心思いながら座ってました。ある駅に泊まった時に松葉杖をついた老夫婦お二人が入ってきたんですね。なんとその途端この4人の日焼けした方、または手に絵を描いた方が一斉に立ち上がってプリーズって笑顔で微笑んでんですね。もうこれにはびっくりしました。この光景は私にとってやっぱり人は外見で判断してはダメだなってことを教えてくれました。と同時にホスピタリティの専門家である私は異国の地でいろんなことを学ぶことができました。さて話を戻しますが、あまりにも有名なイギリス人医師のルードウィヒキ・グッドマン博士をご紹介します。彼は障害者スポーツの生みの親と言われています。実は私の親しい友人にパラリンピック日本代表選手がいます。彼はとっても車が好きなんですが、北海道である日突然飛び出してきたキツネを避けるため車ごと谷底に転落してしまいました。瀕死の事故による脊髄損傷のため、実は一生涯車椅子の生活となったわけです。しかしながら彼は障害者スポーツの生みの親と言われるルードウィヒ・グッドマン博士の名言でもある失った機能を数えるな、残った機能を最大限に生かせ、この言葉に人生のどん底から這い上がったのです。自分の能力を限定しないこと、この言葉は彼から教わりました。そうですね、自分の能力を限定しないこと、とってもいい言葉ですね。先日プロ野球ヤクルトスワローズの宮本慎也内野手が正式に引退発表しましたが、皆さんご覧になりましたか。彼の引退の言葉に私は非常に感銘を受けました。好きで始めた野球だけど、プロに入った瞬間に野球が仕事になった。最近の若い人は楽しみたいと言うけど、僕は野球を楽しむなんてできない。いつも必死で上手くなること、 勝つこと、強くなることを考え続け、厳しさを求め続けた19年間だったという。確かにヤクルトが強かった野村監督の時代にはドレスコードや暗黙の決まりがいくつもあったと記憶しています。実はこの話の背景には重要な要素が隠されていました。それは規律です。強いチームというのには必ず規律があるということです。例えば巨人軍やニューヨークヤンキースは規律を非常に重んじます。ヒゲはダメ、金髪もダメ、端から見たら小さなことでも全員が守らなければならない決まり事が強いチームにはあるんですね。まさに社会人は紳士たれということでしょうか。同様にディズニーランドもすごいすごいと皆さんよく言われますが、では実際には何がすごいんでしょうか。実は答えは簡単なんですね。ザ・ディズニールックという規律があるんです。皆さん知ってましたか。企業にはいろんなイメージがあります。例えばビジュアルである第一印象、またはお客様に対する接遇マナー、環境としての雰囲気、毎日行き届いた手入れ、そして何より重要な感動体験。ではディズニールックはどうしてできたんでしょうか。ウォルトは単なる遊園地ではなく家族揃って楽しめる場所を作り出す方法としてテーマショーという考え方をパークに取り入れました。あらゆるものにテーマや物語を設定し、それを乱すことがないように細心の注意を払い、キャストには安全なテーマショーを提供する役を与えました。その役割を果たすためキャストは最高の身だしなみを整える必要があり、それがディズニールックとなったわけです。これが高く位置づけられ、ディズニールックはディズニーテーマショーの生んだ代表的な考えの一つになりました。これは服装から髪型、身だしなみ、日頃の行動から働く意識や意欲、情熱に至るまで、ありとあらゆるあるべき姿を説いた全員が守らなければならない規律なんです。大学生でも社会人でも昨今見渡すと一番不足しているのはまさにこの規律ではないでしょうか。私は大学生の授業で最初に教授することがあります。それは時間厳守と挨拶、そして約束を守ることです。全員がこれを守らなければ何を学んでも無駄と伝えます。なぜなら人はその行動次第で人間力を判断してしまうからです。皆さんはいつも遅刻する人、または挨拶できない人と一緒に仕事をしたいですか。規律とは全員が守らなければならない決まり事を作ることで強いチームワークが生まれるのです。さて本日は規律に要点を置いてお話をしました。ディズニーランドの魔法、それは規律から成り立っているんです。ということで本日はここまで。次回、世界一のテーマパークに学ぶディズニーランドの魔法、お楽しみに。バイバイ。